シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブギフチ部の音圭です。よろしくお願いします。
ゲスト一人目に来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
引き続いて
石山です。よろしくお願いします。
お願いします。最後にこの方が来ていただいてます。
どうも、ラロッカプールです。よろしくお願いします。
いいな、
プールつけない。
そうか、
そうですね。
ラロッカプール、まあまあいいや。
ただのプールだ
から。泳ぐとこみたいな。
そうですね、うん。はい。
はい。では、まあ、その通り、デッドプール&ウルバリンについて話します。
はい。
はい。
この映画は7月24日公開のアメリカ映画で128分です。うん、R15 ですね。現代も同じで、ですね。監督がショーン・レヴィ。で、脚本に、ライアン・レイノルズも入ってるし、
うん、
ショーン・レヴィもそのまま入ってるし、レッド・リース、ポール・ワーニック、ゼブ・ウェルズという、まあ、5人かなでやってるんですね。
うん、
で、映画のところの説明を見ると、マーベルコミック原作の異色ヒーロー、あ、異色ヒーローアクション、デッドプールのシリーズ第3弾ということですね。まあ、いろいろ書いてますけども、これだけにしておきます。
はい。
はい。
では、まず、感想を石山さんから。お願いします。
お願いします。
はい。デッドプールのシリーズっていうのは、
はい。
1作目ティム・ミラーで、2作目がデビッド・リーチ。
うん。
で、今回の3作目がショーン・レヴィが監督やってるんですけど、
うん、うん。
はい。
正直、この作品は監督がどうこうじゃなくて、
うん、うん。
ライアン・レイノルズの企画で始まったもので、
うん、うん。
まあ一番、その精神的に、重要な人物っていうのはやっぱり主人公のライアン・レイノルズなんですね、
うんうん。
で、もちろんそれぞれの監督っていうのはアクションが非常に上手な人たちだから、その辺見込んで、うん、まあもちろんやってるっていうのはあると思うんですけど、うん、だから、ただ単に脚本の一人としてライアン・レイノルズがクレジットされてるという、ただそれだけの映画よりは、どっちかというと彼の影響が非常に強いなと思うんですよ。
うんうん、
で、それは、デッドプール2の時に、町山智博さんっていうあの映画、評論家の方が、
うん、
ライアン・レイノルズにしたインタビューが非常に僕は良くて、
うん、
未だに覚えてて、うん、今回のデップ3を見るときもそれを思い出しながら見たっていうのがあって、ちょっとその話をしたいなと今回思うんですね。
うんうんう
ん、で、ライアン・レイノルズってのは苦労人で、
うん、
デッドプールの本当に初出のデッドプールってあの、X-Men Zero に出てきた口なしデッドプールっていうのが有名なんですけど、
うんうん、
あれよりも15年ぐらい前からすっげえちょいちょいちょいちょいした役で出てるんですよね、ライアン・レイノルズって、
うんうん。
でもいまいちこう当たり役みたいなのもなくて、
うんうん、
で、その口なしデップの2年後にグリーンランタンがあって、
うんうん、
まあこれで散々こういじられるわけですよね。
うんうん、
あの、テッドに出てみたりとか
して、
で、2016年に自分で一生懸命企画書いてデップ1が作られると。
うんうん、
いう流れがあって、ようやく日の目を見るようになった人ですよね。
うんうん、
で、その2年後にはデップ2があって、で、その売り上げでテッドを抜いたっていうのが、まあ、最高にいい話なんですけど、
うん、
で、自分のキャリア、そういう散々だったキャリアも、あの、フォックスとかマーベルとかディズニーも全部ギャグにして、
うんうん、
で、それ人種もセクシャリティも全部ネタにしちゃう、何でもありやろうとして、
うんうん、
まあ、人気なんですけど、デッドプールというキャラが、もうすべてに境界線がないキャラだと、あの、うん、ライアン・レイノルズが言ってて、
うんうん、
で、こっからは全部そのインタビューの話ね。あの、うん、その劇中での彼の言動なのか、キャラとして、その、デッドプールが言ってる言葉なのか、俳優のライアン・レイノルズの言動なのかっていうのにも境界がなくて、
うん、
で、それは観客に対しても、劇っていう境界線がないんですよね、このキャラって、
うんうん。
で、人種とかセクシャリティって今言いましたけど、もうこのデップには同性のカップル、それからインド系の人、もちろんアフリカ系の人も出るし、
うん、
その視覚障害者の人も出るし、
うん、
肥満の人も出るし、セックスワーカーの人も出てくるし、
うん、
もうセックスワーカーが広いんですから、
うん、
その世の中の反主流の人たちがみんなデッドプールの仲間になるって話なんですよね。
うんうん、
で、これあのデッドプール2の話ですよ。2までの話ね。
はい、はい。
で、デップがいつも聴いてる音楽っていうのが、セリーヌ・ディオンとか、そのシェールとか、ワムとか、
うんうん、
言ってしまうとゲイに大人気の曲ばっかりなんですよ。
うん、
あの、ゲイフレンドリーとか言うらしいんですけど、
うん、
で、デッドプールって、その、悪いやつ以外、全部のものに対して一切区別がない。全部ギャグにしちゃうっていうキャラクターで、
うんうん、
で、これは、ライアン・レイノルズと、今はなんかアメリカでも主流の考え方になってて、インクルーシビティって言葉があるんですけど、
うん、
まあ、インクルージョンですね。これ、包容するって意味で、包容ってのはハグじゃなくて、すべてを包括するって意味で、
うん、
これ、国語辞典引くと、相手をこだわらずに受け入れることって書いてあるんですよね。
うんうん、
で、差別との戦いって、まあ、対立になってって、で、結局、まあ、分断してしまうと、差別する人の思うツボになってるっていうか、
うんうん、
まあそういう暴力とか事件に発展しやすくなる状況になると思うんですよ。例えば、うん、まあ黒人さんの差別とか、アジア人差別とかも全部そうですけど、結局違う街に住んだりとか、街同士の戦いになっちゃったりするじゃないですか。
うん
うん、
だから、今、差別との戦いのトレンドって、そのインクルーシビティなんだってライアン・レイノルズが言ってて、
うんうん、
でもう差別する人も、される人も、相手の考え方を変えようとかするんじゃなくて、
うん、
もう一緒に住むっていう。
で、うん、
隣にいる、肩組んでいたりとか、みんなない混ぜになっちゃって、生活の中でごちゃ混ぜになって、それが根付いてしまえば、お互いに必要になってしまうし、うん、で、まあ心も通じるし、気に入らない相手かもしれないけど、排除まではできないと、個人だから、
うんうん、
集団にならないから。だから、犯罪にもなりにくいというか、なったとしても小規模で済むっていう発想なんですよね。
うんうん、
いや、で、アメリカって最初からそうやってきたじゃんっていうのが言ってて、
うん、
で、俺これすごいなと思って、
うん、
感情的なんじゃなくて合理的なんですよね、すごくね、考え方が。
うんうん、
それ、現実の中で生まれてきた考え方っていう気がしてて、それにすごく感動したし、まあ日本もさ、最近はさ、そういう問題、一言じゃなくなってきてるから、
そうですね。
うん。だから、お互いにこう、排除し合うんじゃなくて、もう一緒に住むしかないんだったらもう、仲良くしなくてもいいと思うけど、隣に住んでどんどんどんどんこうぐちゃ混ぜにしていくしかないじゃんっていう、ことだと思うんだよね、
うん。
で、まあ、ライアン・レイノルズはカナダの人なんですけど、
うん、
その、アメリカっていうのからやっぱちょっと一歩離れてる人だからこそそういう発想が出るっていうのもあるのかも。でも今はもうそのカナダだけじゃなくてアメリカでもそういう考え方が、だいぶ根付いてきてはいるらしい。
うん、
まだまだ、それは多分ロスとかニューヨークとかの中の話で、中西部とか、やっぱその、田舎の方に行くと未だにね、あんまり変わってない人もいると思うけどね、もちろん。
うん、
で、そういうのが、すごく俺は、映画そのものにも描かれてるけど、基本的にはライアン・レイノルズのインタビューを読まないとそういうことってあんま分かんなかったけど、
うんうん、
で、そういう意味で3、どうだって言って見に行ったら、
うん、
まあなんかがっかりしまして。
お
で、まあ、面白いよ、確かに。だから、前に出てきたあれだとか、
うん、
まあ、だから、フォックスとディズニーとマーベルとの会社のやりとりのこととかも、まあ、ネタにしたりとか、
うん、
あ、確かに面白いですけど、
うんうん、
それこそ、だから、映画の本質ではないと思ってて、
うん、
本質って何かっていうと、さっき言ったみたいなことが、映画を見てると、はっきりとは言わないけど、なんか、うっすら感じるみたいなことだと思うんだよね、
うん、
で。そういうのが今回のにあるのかどうか全然わかんなくて、
うん、
わかんないつながりで言うと敵役の言ってることも理屈もわかんないし、それに対する解決方法も全然わかんないし、
うん、
アンカーって存在も全然わかんないし、
うん、
ボイドにいる連中の考えが、理屈も全然わかんなくて、なんかわかんないけどとにかくアクションしてて、
うん、
でそれは確かに面白いよ。
うん、
でかつての、彼らのその IP であったエレクトラとかジェニファーガーナ綺麗でしたけど、うん、まあ、ブレードとかね、それはもちろん嬉しいですよ、出れば。でも、それはお菓子と一緒で、お菓子は誰が食べてもそれはうまいっすよ。みんな好きですよ。うん、けど、栄養になんないでしょって。
うん、
だから、こういうのでみんなが最高でしたとか、5億点とかっていう、SNS に書きやすい感想を書いてたりとかするのを見ると、やっぱ怖いなと思う。もっとなんかいろんな映画を見た、もちろんみんな見てると思うよ。これだけを見てるわけじゃないと思うけど、
うん
う
ん、
なんかね、嫌な気持ちになってます。うん、このデップを見て嫌な気持ちになってる人多分俺一人だと思うけど。なんか、SNS とかでいい意味でくだらないとか、
うん、
褒め方みたい、褒め言葉みたいに書き方ってあるじゃないですか、
うんうん。
俺は普通に悪い意味でくだらないなと思いました。
うん、
っていう感じかな。
なるほど。
うん、あといらない会話がクソ長かったりとか、まあ、それギャグなんだろうけど、
うん、
もうなんか、もう良くないって思ってる。もう本当に、本当にどうでもいいなって思っちゃった。見てて。うん。のが正直なとこ。ただ、一つだけ例外があって、
はい。
どうしても、 どうしてもそうは言いつつも反応しちゃうとこがあって、
うん、
ガンビットが出てるでしょ、この映画。
はい。
チャニング・テイタムなんだけど、
うん、
あんなクソデブガンビットなのに、俺の、こう、股間がすごい反応しちゃって、すごい屈辱的なんだけど、かつてね、マブカプっていうゲームがありまして、マーベル VS カプコンっていうゲームで、ずっと俺の自キャラがガンビットだったの。で、ガンビット大好きなんですよ。で、今回戦い方もさ、いつも持ってる杖みたいなやつが、
はいはい
はい、実はあれ、彼の、なんて言うんだろう、サイコキネシスでできてる。
うん、
杖なんだよね、今回のやつはね、
うんうんうん。
めっちゃかっこいいと思って、
うんうん、
深くながらもそこはやっぱ良かったと言わざるを得ないけど、これは、だからといって映画がいいとは全然思わない。
まあ、そう
っていう感じ。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕今回最後にしたのは、結構ネガティブだからなんですけど。
だからか。じゃあ、ネガティブ
一番からネガティブ。
ましょう。ハンバーガー
関係なかったな。
上のバンズと下のバンズで俺と待ってたんで。
そうですね。はい。
わかんない。真ん中にもバンズ入ってるかもしれない。はい、じゃあ。
ラロッカさんお願いします。
あ、はい。僕はね、この映画自体はそんなにネガティブじゃなくて、ポジティブに受け取っていて。
うん。
まあ、で、僕の立場としては、MCU のファンなんですよ。
はい、
だから、うん、マーベルコミックスとか全く読んでなくて、
うん、
MCU の映画と、まあ、人事プラスにあったドラマを見てきて、
うん、
で、その流れでずっと見てきての、このデッドプールっていうところにいるということで、
うん、
で、僕はこのデッドプール&ウルヴァリンっていうのが、まあ、好意的なのは、すごい可愛い映画だなと思っていて、
うん、
要は、これって僕から、MCU 映画ファンからすると、まあ、というか、僕ね、MCU 映画ファンもいっぱいいるかもしれないから、僕という MCU ファンからすると、
MCAU。
MCAU? MCU ファンからごめんなさい。ファンからすると、もう、例えば、ドラゴンボールの劇場版とか、そういう映画なんですよ。うん、その、うん、本編には全く、こう、影響しない、う
ん。アニメーションの方ですね。
あ、アニメーションの、うんはい、あ、そうそう、ドラゴンボールの、テレビシリーズではなく、うん、たまにちょこちょこ映画館でやってた劇場版みたいな感じで、本編のシリーズには影響しないんだけど、
うんうん、
なんか知らないけど地球で大変なことが起きてて、
あそうですよね、ありますよね、うんうん。
こっそりそこを救ってましたっていうのが劇場版でちょこちょこあるみたいな。
う
ん
う
ん
は
い
は
い、
そうですね。
要はこれも MCU の今のその申請の話の中では、一応、でも申請時間から何から全てを虚無世界にしようとする敵だったから、
うん
うん、一応その僕がファンである MCU の申請時間、は、アース616なのかな、
うんうんうんうん、
にとっても、危機ではあったが、
うん、
危機であったことは誰も預かり知らないし、
うん、
で、なんか関係ないフォックスから来て、マーベルに参加したいよって言ってる二人が、手を取り合って、
うん、
最後救ったけど、
うん、
そんなことは誰も預かり知らないよっていう、この可愛さがとても感じたんですよね。
なるほどね。
うん、だからとてもいいなと思って、僕は直後は好意的に喋って、そう思ってたんだけど、
うん、
まあ、石山さんとかね、マスさんがネガティブだって言うから、ああ、と思ったんだけど、意外に、まあ、X とかに書きやすいってのもあるのかもしれないけど、
うん、
とても評判がいい映画で、これ。だなと
僕は感じて。めくらましがすごいじゃん、だから。
感じていて、で、なんとなくもう最近のダラダラ続くフェーズ4、フェーズ5を見ていくと、見てきた人たちが、久々にこれいいね、MCU でみたいな感じでテンションになってるように僕には見えて、
うん、
意外にこれフェーズ5の代表作みたいになっちゃうんじゃないかっていう、僕は危惧があってね、そのテンションでですよ、その、ストーリー上のどうかってことじゃなくて、
うん、
それは僕は嫌だなーって今感じている複雑さなんですよね。だから本当に可愛い、よくできた劇場版ドラゴンボールっていう位置に、置いて、みんながなんとなく、あ、ちょっとなんかそんなのあったねって忘れかけ、伝えていく映画である意味が、方が僕はこの映画に意味があると思って。だから、今の、でね、まあ、フェーズ4、フェーズ5がダラダラ続いてるっていう批判も、確かに僕はわからないでもないけど、僕はそのさっき、なんで僕みたいな MCU ファンかって言ったかっていうと、あまりいないんだけど、僕はエンドゲームよりも、そっから先のフェーズ4、フェーズ5の方が好きなんですよ、全般的に。この
一時
的に。で、エンドゲームのネタバレだけちょっと言っていいですかね。
まあまあ、大丈夫じゃないですか。
大丈夫でしょ
う。うん、 エンドゲームってやったことって、一回起きちゃったことを時間を遡って、もう一回、やり直して再生していったっていう話なんですよね。
うん。
要はだから、まあ、タイムマシン的なのを使って、
うん。
一回失敗しちゃったけど、もう一回やり直して、まあ、とりあえずサノスを倒しました、ちゃんちゃんっていう話だったと思うんだけれども。
うん。
で、よくさ、エンドゲームで終わればよかったっていうことを言われることもあるんだけど、僕はここで終わらせなかったことが僕、この MCU のすごいところだと思って。
うん。
要は、やっぱり時間を改変して、もうそういうものを、時間改変っていう、まあ、
多分、歴史を改変変わるよ、多分。
うん、うん。歴史を改変して、してしまうっていうのは、例えば、僕がすごく感じるのは、その、現実にね、例えば、虐殺がなかったとかさ、日本の戦争は実は正しかったんだとか、そういう歴史を改変するっていうことと、なんか同義なところもあると思っていて、その、フィクションではあるけど、うん、フィクションを使ってそうやって時間改変で解決しました、ちゃんちゃんで終わることっていうのは、あまりいいメッセージには僕はならないなと思っていて、
うん、
でも、改変しちゃってしまったけれども、実はその先もっとその世界が歪んじゃったんですよっていうのを見せたんですよ。MCU って、うん、フェーズ4、フェーズ5で。うん、で、その歪みって、そんじょそこらじゃ直せなくて、だからこそ、こんなだらだら長いこと、ちまちまちまちまいろんなヒーローが自分の居場所で、なんとかそこの歪みを直そう直そうってちょこちょこちょこちょこやってるっていうのが今のシリーズだと思っているので、僕は本当に、このし、うん、このマーベルズまで続く、この、だから、あれですよ、ワンダービジョンから、ドラマから始まって、マーベルまで続いて、うん、で、多分来年の2月にキャプテンアメリカに引き続いていく、この流れの中っていうのはとても僕は好意的に見てて、ずっと楽しみにしているんですよね。うん、なので、うん、だから、その、僕からするとね、フェーズ4、フェーズ5、だらだらやりやがってみたいのって、自民党の例えば裏金問題をまだ野党が追及してるんかみたいな批判とちょっと僕は似てるように感じていて、あれってまだやってんのかっていうか、解決してないからやるしかないわけで。で、このフェーズ、そのエンドゲームでやっちゃったことの歪みは、もうそんじゃそこらじゃ解決できないから、長い時間かけてやるしかないんだと思ってるんですよね。うん、その中、でもこの話はそれとは関係ないんですよ。デッドプール&ウルヴァリンって。でもその話が実はフェーズ4、フェーズ5で面白かったねってなってほしくない。つまり言いたいのは次のキャプテンアメリカでもう巻き返せと。もうそういうファンをうならせろってほしいっていうのか僕はね。こっち、本当にフェーズ4、フェーズ5っていうのはこういう流れの素晴らしい作品群だったんだっていうことをもう一回僕にも納得させてほしいし、世間にも納得させてほしいなって思ってるっていうのが僕の感想。
うん。はい。結構そういう人もいるんじゃないかね。
いるかね。いてほしい、うん。なかなか出会わないんだけど、
うん。なるほど。
はい。
感じでございました
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シカレイさん、お願いします。
はい。非常にやりづらいです。
僕は映画は肯定的ですよ。
気にすんな。
絶賛してくれる人がいた方がいいです。
絶賛でもないですけど、なんか僕、そんなに多分、なんだろうな、深いものを求めてないからだと思うんですけど、
うんうん、
まあ普通に面白かったというか、80点台ぐらいは取れてるかなと思いました。うん、で、なんで点数つけられるかというと、僕結構20世紀フォックスのアメコミ映画は大体見てて、
うん、
X 面も、まあウルバリンもそうだし、なんだったらファンタスティック4も大体劇場で見てるかな。だし、うん、ドラマシリーズも、レギオンもギフテッドも、X-Men のやつは見ています。で、なのにディズニープラスに入ってないんで、ロケ見てないからよくわかんないっていう
問題はありました。それはね、辛いですね。
確かに。
で、もうすごい思ったことを大きく二つで、一つは、この映画に僕期待してたのって、まあ、デッドプール映画に期待してるのって、多分ギャグ、グロ、メタだと思うんです、うんうん。で、それはなんか全然満たしてくれてて、
うんうん、
なんか遠慮なくグロいシーンあったし、下ネタも多かったし、ギャグも、まあ面白いかどうかはともかく、まあ最初の、オープニングのとこからマーベルのテーマ曲をハミング、デッドプールがハミングして始まるみたいな、
はいはいはい、
なんだこれと思ったら、 デッドプールだったんですけど、うん、で、ダンスから始まって、ローガンの骨で、うん、あの、必要に下半身に突き刺すっていう逆感があったんで、まあ、ひどいの始まったなって思ったんですけど、で、あれですよね、一番なんか言われてるのは、この僕壁紙のとこですけど、
うんうん、
あの、これかと思ったらこれだったんですけど、
はいはい、ああ、はいはいはい、
思ったら、
そうそう、あの、キャプテンアメリカかと思ったら、ヒューマントーチだったっていう、クリス・エヴァンスいじりなんですけど、これも、僕なんか最初に、クリス・エヴァンスが映った時に、顔が、キャプテンアメリカの顔と違うって思って、思いませんでした？なんか白っぽくて、ちょっと若く見えたんで、これ誰だよと思ったんですよ。
思いました、思いました。
思いましたよね。
うん、思いました。
だけど、デッドプールはやたらと、なんかアッセンブルって言うぞみたいな煽りをしてるから、え？キャプテン、キャップなの？と思ったら違って、うん、ヒューマントーチだったって。やっぱ、あそこ一番盛り上がって、しかも劇場の中でも、古いファンタスティック4を見てる人は、
はい、
激上がりしてるし、
はい
はい、あの、若い客は、なんだこれみたいな、うん、なんなんのみたいなところがあって、うん、それもなんかおじさん的にはやっぱり見といてよかったって、今まで見といてよかった、報われたみたいな気持ちには、うん、なったかなっていう感じ。うん、
そこが一番嫌。
そうでしょ多分そうなんだろうなと思ったんだけど。でもね、なんかほんとこれ結構ベタなのをやりまくってて、なんか変異体ネタもローガンとデッドプールでやってるじゃないですか。たくさんいろんな変異体が出てきますっていう。うんうん、
まあ、あれも腹立った。
コテコテなんですよね。でも、あのヘンリー・カビル出てきた時にはやっぱりぐっとびっくりしたし、あの、むちゃくちゃスタイルいい、あの、レディーブ・デッドブールが出てきたときには、うん、これ誰だろうと、後で、あ、そうなんだ、ブレイク・ライブリーなんだと思ったけど、うん、で、かつ、あれ、ちっちゃいデッドプールは二人の子供なんですね。
みたいですね。
そういうのとかも後でして、おぉ、なんかそういう、なんか、なんでしょうね。な、デッドプール映画に期待してることは一応やってくれたのかなって、もうすごい本当くだらないんですけどね。ズラのネタもそうだし、あの、ハッピーに対して、あの、お前運転手だろみたいな、くだらないいじりをずっと続けてたりとか、なんかそういう、まあ、本当バカバカしいところが良かったんじゃないかなと思います。で、もう一個が、さっき言ったのに絡んでくるんですけど、やっぱ20世紀フォックスのマーベル映画の総括というか、あの、20世紀フォックスのキャラクターたちが、あの、ボイドに集まってた、その虚無に集まってた人たちを全部、あの、元の世界に戻すみたいな、うん、あの、ムーブがあったじゃないですか。
うん、
なんで、MCU へのブリッジになるのかなって、まあ、それがこの映画の役割だったんだろうなと思ったんですけど。で、あとね、個人的に、あの、嬉しかったのは、あの、セーバートゥースとパイロが、まあ、旧作と同じ人が出てたんですけど、
まあね、
あの、セーバートゥース、で、あの、タイラー・メインっていう、あの、プロレスラーがやってるんですけど、
うんうんうん、
松さんはもしかしてご存知かもしれないんですけど、あの、海賊男っていうですね、新日本プロレスに現れた、あの、後期の海賊男をやってた人なんですよ。だから、むちゃくちゃプロレスファン的に。
後期って違うんですか？
そう、あの、さ、あの、何人もいるんです。
あ、そうなんですね。
はい。そうそうそう。あと、僕あの、20世紀フォックスのデアデビルが大好きなんで、うん、エレクトラが出てきた時にも、やっぱ結構、嬉しかったですね。うん、で、うん、エレクトラの単独作は、あの、ひどいんですよ。あの、ボブサップが出てるやつなんですけど、こっちはひどくて。
ひどいよ、本当に。
全然面白くないですけど。
全然面白くない。
そう、意味もわからない話なんですけど。
いや、これと全く違う意味で面白くない。
そう。映画としてつまらない。なんか、くすぐりもないっていう。ジェニファー・ガーナが綺麗なだけだっていう、
そうい
う映画なんですけど。
ジェニファー・ガーナ CG？ 今回あれ。
ああ、
若いですね。
若いでしょ。てか、クリエバもだからさ、ヒューマントーチ時代の年齢にまで CG で直してるから変に見えたんだろうね、きっとね。ジェニファー・ガーナーはすごい自然に美魔女だったからさ、すごい。
確かに。綺麗ですよね。そう。で、デアデビルのこともちらっとなんか言ってましたよね。
出たね。
ベン、元旦那のベン。
確かに。言ってましたね。
そうですね。 で、あと、僕もガンビット大好きで、
うん、
あの、なんでかというと、僕、X メン好きになったのって、92年の、うん、あの、日本では94年放送したんですけど、アニメで X メンやってて、その時にね、あの、一番好きな X メンが、ガンビット。ガンビットめっちゃかっこよかった。エネルギーチャージってめっちゃかっこいい能力だなと思ってて。
そう、もう12秒全開のキャラだからね。
そうそうそうそう。なんで、あの、前回あの、テイラーキッチがやった時に、あ、ガンビット今後出てくるんだと思ったら、その後出てこなくなっちゃってたんで、で、タニング・テイタム版が単独で映画になるって、なんか5回ぐらい監督候補が変わって、結局立ち消えちゃったんですけど、今回復活して、MCU に、統合した時に、タニング・テイタム版が見れるんじゃないかとちょっと期待をしておりますと。あと、ヒーロー面で言うと、やっぱウルヴァリン、マスク、やっぱつけたウルヴァリンが見れたのが嬉しかった。
まあ、ね、
あれも、アニメ版でやっぱり見たウルヴァリンは、あの、黄色いスーツを着てるウルヴァリンだったんで、それが見れたのは嬉しかったです。はい。で、なんか強いて、この映画でメッセージを考えるとしたら、多分やっぱりあれなんですよね。あの、過去になかったこと、過去をなかったことにする必要はないよっていうのが多分メッセージで、あの、ウルヴァリンが、今回のウルヴァリンは、地球を救えなかったウルヴァリンなので、
うん、
それをずっとトラウマとして抱えてるんだけど、あの、デップが、その彼のトラウマを解放してあげるというか、
うん、
一緒に世界を救うことで解放するっていう話なんですよ。で、デップはデップの動機が、あの、すごくデップらしくって、
うん、
あの、自分のエゴで、身近な誰かを、身近な仲間を救うために、世界を救うっていう、非常にデップらしい動機で動いていて、それもなんかデッドプールらしいし、とても、デッドプールの映画として、世界を救うっていうからいいやつになっちゃうのと思って心配したんですけど、あの、とことん、あの、身の回りのことしか一応考えてないみたいなところもデップらしくてよかったなと思います。で、気になるところは、石山さんもおっしゃってましたけど、いろいろあって、本当、ボイドの連中っていうか、カサンドラは何をやりたかったんだろうって思うし、
うん
うん、あの、時系列的にも、確かね、あの、MCU がアース616で、ローガンアースが1万、アース1万5なんですけど、
うん、
デッドプール&ウルヴァリンの時代設定が2024年がスタートなんです。
うん、
でローガンが2029年なんで、なんか、あの、デッドプールがいる世界観だと、デッドプールの世界のウルヴァリンはまだ生きてるはずなんですよ。
うん。
なんで。
女の子もいるんですよね。
そう。そうそうそう。と、うん、か、なんかその辺のついつまがいまいちよくわかんなかったんですよね。で、うん、ハッピーに会いに行ってんのも、あれってだから別のアースですよね。
うん、
あの、あれなんか過去だったよね。
そう。
うんうんうん。
なんかその辺がやっぱり、あの、もしかしてその、ロキを見てると、新生児間軸が分かっていると理解できるのかもしれないですけど、あの辺のアース周りのところが全然分かんなかったっていうのが悲しいところでした。私の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
トゲさんお願いします。
はい。僕は大変面白かったです。
うん、
はい、やっぱり。あの、石山さんおっしゃることもよく分かるんですけど、僕は、まあ映画の話ですけど、基本面白いのは大事だと思うんですね、結局のところ。で、そういうファンサービスだったりとか、
うん、
メタだったりとか、いうものの、もう、本当に集大成みたいな映画ですね、これって。
うん、
で、まあ、そういうものは僕は別に好きですし、その、うん、そうじゃない、まあ、アート寄りであったりとか、まあ、シリアスな話だったりとか、社会問題を取り扱った作品も好きですし、映画はやっぱり、まあそういう表現の方法として、その、まあいろんな可能性があるっていうことは、がいいのかなっていうふうに思って見てますけども。
うん、うん。
で、今回のこのデッドプールのウルヴァリンは、まあかなりふざけた内容だし、ふざけた展開だったっていうところですよね。うん、で、確かに石山さんおっしゃったように、まあ僕は、そう言われると確かにその一作目二作目はそういう人種だったりとか、あの、障害があるとかないとか、そういったことに、今思えば確かにそういういろんな人が出てたなってことも思いますし、そう言われると今回はそういう部分なかったかもしれないなって思うんですけど、まあでも、もしくはもう同じことをやらないで、 同じことをやるのはあれなんで、まあ、例えば、シパルさんおっしゃったような、その、自分の過去に、をどう受け止めるかみたいなね、話になっているところが、もしかしたらテーマだったのかもしれないなって、シパルさんの話を聞いて思ったっていうぐらいで、見てた時はそんなにあんまり何も考えてないっていう感じですね。で、そもそも、デッドプールなんですけど、僕は、前作デッドプールとデッドプール2は見たことなかったもんですから、このデッドプール&ウルヴァリンを見る前に見直して、それから、ウルヴァリン X-Men Zero も部分的に見直してから見に行ったんですけど、まあ、あれですね、どっちも、過去作どっちも面白かったですね。僕は、この作品、うん、まあ見てなかったんですけど、今まで。好きな作品ですし、今まで見てなかった見直して最新作を見れるっていうのは、大変、贅沢な鑑賞だなと思いながら見たんですけど、まあ、その、つながりとか、前作に出てた、出てないみたいなのもよくわかるし、その辺も楽しめたんですけど、まあ、今作の良かったなと思ってはまあ、大きく3つあるんですけど、一つは、その、今回、初めて MCU に入ってきたわけですけど、まあ、今までのいろんなこともそうだし、それから現実世界と、まあ、映画の世界の話を、まあ、1、2もそうなんですけど、地続きにしてしまうみたいな破壊力というか、力技というか、そういうのが、まあ、デッドプールにあると思うんですけど、まあ、そこがちゃんと、今回もあったなっていうところですね。だから、期待作を上げたときに松さんもちょっと懸念されてましたけども、まあ世界を救うみたいな話になるので、そこはそうなっちゃうと今までの流れがねと違うんで、みたいなこととか、大きいね話になるとみたいなことをおっしゃってましたけど、そういうところはまあ一応まあ世界を救う話はなってますけど、まあ。シパレさんおっしゃったように、ごく身近な人を救う話だったり、本人のミドルエイジクライシス的な話にもなっていて、まあ、それなりにちゃんと小さい話になっていたかなっていうところですね。で、あと、その、まあ、これは一作目、二作でも、目でもそうですけど、いろんな映画ネタとか、まあ、その、現実社会の映画制作とかね、配給会社のネタとか、まあ、こっちに語りかけてくるっていうのもそうなんですけど、まあ、そういう、ところもやっぱ面白かったですし、まあ、細かい映画ネタに関してはもう割愛しますけども、まあ、僕が、まあ、一番良かったというか、もう盛り上がったところとしては、やっぱ最初のところですよね。まあ、これは予想を僕も結構してたんですけど、ローガンのラストのところからスタートみたいなところですね。やっぱそこに戻んないとダメだよね、みたいなね。ウルヴァリンどっから連れてくるんだ、みたいなところがやっぱりあるわけですけど、あれをちゃんと掘り返すみたいな、ひどいことするなっていう感じですけど、そっからスタートなんですけど、ただし、やっぱり本当に死んでたみたいになってるところも、まあ、面白かったですけど、なんで、じゃあどうやって、ウルヴァリン連れてくるんだっていうと、そこに、まあ、シパルさんは見てないんですけど、TBA っていうね、組織がこう、関わってきて、そこは僕ちょっと予想してなくて、あ、そこに繋げてきたかっていう感じで、まあ、よくよく考えたら、デッドプールがその時間を改変しまくって、むちゃくちゃ、ね、ことをやってるんで、それは捕まるよなっていうね、ところは当然なんですけど、だから、まあそこも、これまでの作品とのつながりみたいなところは、ちゃんとあって面白かったですし、よかったかなっていう感じですね。まああとは細かいネタで言うと、ヘンリー・カビル出てきたのとか、あと、まあ虚無の世界行った時にマッドマックスって、もう思いっきり言って、言ってるんですよね。
ビリオさんの首をとか言ってましたよね。
思いっきり言ってんじゃんって思ったし、あれ。ひどいなとか思ったし、その虚無の世界が、その、ドラマ版のロキでは、今回描かれてるものと、まあ違わなくはないんですけど、なんか、もはやなんかそのロキのドラマ版では、その映画の中の話、ドラマの中の話の、世界のもの、いろんなものが、まあ、あそこに集められるわけですけど、今回もはや現実世界の映画界とか、まあ、映画制作に関する、なんかゴミ箱みたいな形に になってしまっているっていうところが、うん、まあ、面白かったですね。で、まあ、ここで、その、いろんな作品の、いろんな事情みたいなものを生産しているみたいな、まあ、非常に便利な使い方をしていましたよね。まあ、あの、マルチバースとか、そういう世界なんでも何でもありみたいなね、ことですけど。で、まあ、いろんなキャラクター出てきましたけど、あの、僕が一番、あの、まあ、わかる、あの、キャラクターもわからないキャラクターもいっぱいいたんですけど、あの、ブレイドの、ウェズリー・スナイプスがめっちゃかっこいいなっていう風に僕は見てて思いましたね。いや、
めっちゃかっこよかったね。
うん。あれだけできるんだったら、あの、リメイクというかね、あの、新しく作るの今、ね、途中でなんか飛んだしてるらしいですけど、まあ、そのままでもいいじゃないかってちょっと思っちゃうぐらいでしたけども。
ウェズリー・スナイプスが脱税で捕まったせいで。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、それは全然知らなかったですね。まあ、だからそういうこととか知ってるとね、より楽しめるんじゃないかな、みたいなところですけど。で、良かった点の2点目としては、あの、松さんの前に先に言っちゃいますけど、まあ、無駄な戦いとか、無駄な人体破壊描写が結構多かって、まあ、あの、意味はないんですけど、まあ、それはまあ面白かったかなっていうところですね。まあ、特にそのデッドプールとウルヴァリンが車の中で殺し合いというね、戦うところがあるじゃないですか。あれ全くいらないし、全くくだらないですよね。二人ともどうせ死なないんだから、争っても意味ないんですけど、永遠やってるっていうね、ところとか。まあ、あとは、あの、三点目としては、さっきも言ったんですけど、あの、MCU とのつながりとして、まあ、TBA が出てきて、まあ、今後まあ、そことつながってくるのか、まあ、虚無の世界にいた人たちが、まあ、あの、キャラクターたちがどれぐらい、まあ、新生時間軸というかね、あの、本筋に、カムバックしてくるかとか出てくるかちょっとわからないですけども、まあ、あの中の何人かは出てくるんじゃないかなみたいな期待みたいなものがあったのも良かったかなと思いますね。
多分アースが違うんだよね、きっとね、みんなね。
そうでしょうね。しかも、だから変異体としてあそこに捨てられてるとかね、うんうんうん、いうことなんで、まあ、何でもありだし、何でも出せるんですけど。
まあね、うん、ディズニーが捨てたとも言えるしね。
そうです、うん。あとはその、ガンビットですか。あれ、僕も結構びっくりして、うん、ちょうど、あの、チャニング・テイタムの出ている、Fly Me to the Moon っていう映画を、あの、ここの外伝でもね、松さんとお話ししたんですけど、
うんうん、
あれをですね、彼女とちょっと見に行った時に、うん、あ、チャニング・テイタムって MCU 出てもおかしくないよね、みたいな話をちょうどしてたんですね。うん、その後に、この映画を見たら、なんと出てきた。っていうところで全然知らなかったんですから。なんならガンビットの映画がチャニング・テイタムで企画があったことも僕は知らなかったんで。
うん。
おおって思って。ただ、その僕もそのマーベル VS カプコンのゲームやったことありますけど、
うんうん、
あのイメージのガンビットとはちょっと違うっていうか、あの、
まあね、
あのイメージはだいぶシュッとしてるじゃないですか、ガンビット。うんちょっと太いな、みたいなね、うんうん。ちょっと肉つきすぎてるなって感じのガンビットだったんで、まあ、あの、喋りとかね、ちょっと面白かったですけど、うん、あの、ね、これで、まあ、でも戦ってる感じは結構かっこよかったんで、まあ、全然いけなくもないかなっていうね、感じですけど、あの、まあ、
あの、デップ2でさ、ケーブルが出た時にさ、
はい、はいはいはい。
コスと思ったね、星ブロッコリーが、ね。あれ、原作だともっとさ、はいはい、ちょっとかなりごついジジイだから、じじいってことないんだけど。
まあ、
逆だなと思って、
うん。なるほどね。まあ、そういうのはありますよね。あの、ジャガーノート今回ちっちゃかったりとかね。
そうだよ、ジャガーノートなんか変じゃなかった？すると全然デザイン違うじゃん。
そうそうそう。違うジャガーノートでしたよね、あれ。あれやっぱり、
あの、
ちっちゃすぎるってことで、あの、虚無に送られたのかもしれないな、みたいなね。
確かにね。
よくわかんないですけど、まあ。で、まあ、あの、気になった点としては、1点ですね。下ネタが多すぎるし、程度が低いっていうところですかね。
あ、まあ。
これが最後に言う、それ。ね、
まあ僕は笑えるのもあるし、笑えないのもある。まあ下ネタそんなに好きじゃないんですけども、ともとね。はい、
うん。
っていう感じでした。
はい。
以上です。
じゃあ下の番組聞こうぜ。
いや、僕はあの、5人でやるからもうめっちゃ短くしか考えてなかったですけど。
まあそうだね。うんうんうん。
僕は、まあ別にあの、怒りとかで、なんかこれネガティブな感じでもなくて、
うん
うん、なんか熱量が全体的に低い感じなんですよね。
うんうん、
だからまあどうでもいいかなっていう、
そうなんだ
意味でのネガティブな感じで、
そうなんだ
だから、なんかこの作品に対して怒るのも別にっていう感じなんですよね。
う
ん、
そうなんだよな。
っていうのは、なんか、まあ、その、石山さんの感想とすごい似てる、もうほとんど一緒なんですけど、やっぱ1と2は、その映画としての意味がすごいあったなと思ってて、うん、まあ2だったら虐待の話も結構含まれたりとか、
うんうんうん、
その子供がどうして育つかっていうところにもあったりとか、
う
ん、今作に関してはほとんどそういうのないなっていう、まあ、あるっちゃあるのかもしんないけど、
ボイドに行っちゃうのが良くないんじゃないかと思うんだよね、はい、ああいう、
うん。
アントマンの時もさ、ああいう量子世界みたいなの行ってから、どうもなんか、こっちの世界と違いすぎて、全然その街救ってる感とかもないわけだから、
うん、
なんかこう、応援できないんだよね。
うんうん、そうなんですよね。あとその、まあ、これ、人によっては違うかもしれないですけど、僕やっぱ単体、この作品単体で見ても何にもことが全然わかんないだろうなっていう。デッドプールの1と2は、単体で見てもわかると思うんですよ。この作品になってから途端に多分わっきわかんないと思うんで。
そうですね。
これ映画として評価していいのかなっていうところもあって、
うんうんうんうん、
ここまで来ちゃったらさすがにダメなんじゃないかなっていうのは僕まあ、僕は、
うん、
まあ、どれが映画だっていう話に、まあ、そういう定義違うのかもしれないけど、
うん
うん、ここまで過去作をある程度分かってないと見えないような作品は、どうなんだろうなっていうのはある、ところですかね。
うん、
あとは、その、今まで見た来た作品が、この作品によって、なんか、違う世界線にされるわけじゃないですか。それはすごい
嫌だ。問題ね。
うんうんうん、僕、ローガンの結構好きだったのに、
うんうん
う
ん、
結局違う世界線っていう話になるわけで、
うん、
これから見ていく世界にはいない、だから何見せられてたんだろうなっていうふうにすごい思って。
本当それよね。
だから過去に戻ってムカつくというか、ないことにすんなよお前っていうのはすごいあって、
うんうんうん、
だからその、本当にもうこの手法って、なんかその、まあディズニーに取り込むためだけの力、ないことなんで、
うん、
その物語性とか全く無視してて、
うん、
本当商業主義じゃんっていうのが一番あるっていうか、うん、しかもこの、イースターエッグいっぱい出てくるような感じって、もう何回も、その、例えば最近出たフラッシュもそうですし、
うん、
そうで、
うん、
なんだまあ、スパイダーマンもそうじゃないですか。
はい。うん、そうですね。
同じことまたやんのと思って、
うん、
マルチバースやるのはいいんですけど、もう違うアプローチでやってくるよっていうのがすごいあるんですよね。だから、まあだから、こう見てて、その、笑えるところはまああるっちゃあるんですけど、すげえ内輪ネタの部分も多いし、
うんうんうん、
なんか映画的な笑いじゃなくて、なんか、こう、知ってる人は笑えますよっていう、うん、なんかネタがすごい多いかという気がするんですよ。間で笑わすとかそういうんじゃなくて。
うんうんうん、
それが、それもなんか僕が好きな映画の笑い方じゃないんで、
うん、
例えばなんか、その、例えばブレイクライブで言うと結婚してることを知らないで笑えないような笑いって、まあそれは別にいいんですけど、うちはネタとしてはいいんですけど、それってどうなんだろうなっていう。だってこれ20年後見た時に誰がわかるんだろうっていうのはあ
るん俺たち表記にするみたいだよね。
そうですね。まあだからその、そこの世界にいる人たちはまあ面白いのかもしれないけど、その以外の人たちを解除してるから、これなんか、MCU 的にはその、救世主的な扱いで言ってるじゃないですか、ね、デッドプール
で。
この作品は全然救世主になってなくて、むしろそのタコツボ化してるだけじゃないかっていう気もするんで、うん、ディズニーの狙いは本当これで合ってんのかっていうのもあるし、だから僕はもうこのいう感じの作品はずっと続くんだったらもう多分見ないですね。
最後なんじゃないですか多分、
うん。
いや、俺はもうね、シーハルクぐらいから見てなくて、MCU。
うん
今回、ルックバック会があるから見に行ったんです
けど。あ、そうですね。まあ、
これがなければ見に行ってなくて。
補足すると、石山さん見てなかったんですけど、うん、まあ、今回話してくれるってことで、わざわざ見に行ってくれたんですよね。
そしたらこれだったからさ。はい、でもさ、セリフでさ、その、マルチバース失敗しましたってさ、
うん、言ってたね。
言うじゃん、
うん、
そう。
あれ確かに本当に失敗だと思うし、まあ言ったのは、うん、面白いと思うけど、セリフで言うのも好きじゃなくて、メタ発言を。なんか分かってやってるからいいでしょうみたいなのも腹立つ。
ありましたよ、そういうの。
なんかあるよね、なんかね。
うん、
でも本当に本当に失敗したと思うんだったら、違うアプローチでさ、マルチバースじゃなくても面白いもの作ればいい話で。
うん、
あそこはセリフで言ったから、なんか、 これでお役ごめんですみたいなのもなんか嫌だしね。
うん、そうですね。はい、まあ、僕はちょっと不満ばっかになっちゃいましたけど。まあでもまあ見ててその、すげえつまんないとかっていうことではないんですけどね。うん、振り返ってみると、やっぱりこの作品どうなんだろうなっていうのはそう思うっていう。
だから、安心、僕は安心しました。なんか傑作だみたいなね、流れになってかなくてよかった。
はいはい。
世間的にはどうなんだろう、
ね、そこなんですよ。そこがね、僕は心配なところで。だからまあ本当キャプテンアメリカで盛り、それこそ石山さん、あ、またこっちの方来てくれたか、みたいに。盛り返せるような作品がね、石山さん。
そうだね。うんうんうん。
僕は本当に期待してる。
うん。なるほど。うんうん、アクション映えるしね、ファルコンの。
そうだと思う。
あの、使ったアクションって。あれ面白かったもん、
う
んうん、あの、ファルコン&ウィンター。
あれは面白かった。
うん、うん。そうですね。あれはなんか横編見て面白そうでしたね、なんか、うんう
ん。あっちがさ、ちゃんとさ、現実の政治に絡ませたさ、うん、その、うん、世界改変しちゃったことの責任を取らなきゃいけないっていう話になってて、
そうなん
ですよ。そういうところはちゃんと誠実だったと思うし、うん、あの、ラッセル、あいつの息子、なんか、しゃくれてるやついたじゃん。あの、偽、偽チャプテンアメリカみたいなやつ。
はいはい。
あれの息子、忘れちゃったけど、うんう
ん、いました
ね。あのキャラとかの立ち位置とかはすごく、あの、面白いなと思ったし、
そうだね。だから、
うん。
裏アベンジャーズみたいな作るみたいな話だったのに、うん、全然そこはないしね、みたいなとこありますよね。
早くヤングアベンジャーズ揃えてさ、もっと新しい展開を見せて、
そうなんだよ。
ガンと やれば面白くなると思うんだけどね。うんうん、だからさ、今回のやつ、だからそのボイドに今まで落とした、あの、無駄に使った人たちへの反省とかがさ、あるのにさ、うん、だからあの、俺が思ったのは、ボイドの中の、そのボスをさ、あんなカサンドラとかいうさ、よくわかんないやつじゃなくて、
うん、
あのニューミュータンツを出せばよかったと思ってるのよ。そう、ジーン・グレイとかさ、うん、がボイドでこんななっちゃってるっていうのを救う話にしたらもっと面白かったのになと思う、
うん、
いや、ニューミュータンツが一番使い捨てされててなかったことになってて、
フィリオサが出てくるってことですか？
そうなんだよ。だからそしたらあのマッドマックスのクソみたいなパロディも面白かったのになと思うのに、なんでそれしなかったんだろうと思ってさ。で俺がパンフレット買ったんだけどね、
うん、
これ驚いたことにさ、うん、あのライアン・レイノルズのインタビューだけがないのよ。
え、
一切ライアン・レイノルズのコメント載ってなくて、多分そういうことじゃないっていう。だからインタビュー拒否したんじゃない？だから全然気に入ってないんじゃないかなと俺思ってる
ね。ああ、2の時とは違って。
全然、うん。わかんないよ。どっか行けば読めるのかもしれないけど、パンフレットに載ってないってよっぽどの大事だと思うから。
確かに主役ですからね。
うん。
まあでも制作にも、脚本にも入ってるんですよね。
そうね。恐ろしい話ですよ。
それで気に入らないって言われるともねっていうところですよね。わ、まあ、かるんですけどね、もちろん。うん。
いや、だからディズニー行ったからさ、なんかいろいろあったんじゃないやっぱ。あまり自由に作ってる気もするけどね。
まあ、いや、ディズニーでできるんだっていうところは結構僕は逆にびっくりなところありましたけどね。
そうなんだよな。
今回、エンドロールがすごくなかったですか？ 20 世紀フォックスのマーベル作品のメイキングが流れるって。
はいはいはい。
ここが一番面白かったよな。
やっていいと思って見てます。
誰もあのスタッフの名前見ないよ、あれだって。
そうそうそうそう。
全員釘付けだよ、もう。でもあそこにもさ、ファイナルディシジョンとかの映像なかったと思うし、あったかな、うん、ニューミュータンツももちろんなかったし、デアデビルも。だから出すのを結構恣意的に選んでるじゃん、当たり前だけど。
うん、
権利とかもあるだろうし。
うん、
結局だからなんか、てめえたちの都合でなくしたものをてめえたちで追悼して喜んでるっていう、最も俗悪な。
これでもなんでニューラインシネマのブレイドがなんか、打ち込まれてるのがすごい気持ち悪かったです、僕は。他20世紀フォックスで揃えてんのに。
そうですね。まあ、
うん、
ライアン・レイノルズが絡んでるからかなと思いますけどね。
ブレイド、
ね。あ、ブレイド出てましたよね。
うんうん、
でも、まあ、3に出てるよね。
うん、
それ言うと、あの、ユニファー・ガーナーとライアン・レイノルズも、なんか最近アダム・アンダーダムでしたっけ、
うんうん、
あのディギンでも取り上げてましたけど、はいはいはい、だからなんかあの、ケビーベーコンスみたいな感じなんだなと思ってました。ライアン・レイノルズと共演して
る。つながりのつながりが。
誰かにつながるみたいになってるんじゃない
か。まあね、
うん。そんな感じで大丈夫ですか？
そうだね。 あと、信じられないことに、ラロッカさんのケツがあるっていう。
もう、11時に終わらなきゃいけない。
はい。
また、次の収録があるんだよ、このおじさん。すごいよね。
あ、そうなの？
別の場所で。あ、じゃあ、いっとこかな。フォックストロットのいろいろ語りたいラジオというところで、
はい。
デッドプールウルバリン。
お
ぉ。語っています。あ、そこで、だから、僕がなんで MCU のフェーズ4とフェーズ5が大好きかっていうのを、
なるほどね。
もう、ひたすら語ってますので、
本編より長いです。ね、
はいはい、続きはそちらでってことだね。
そうですね。
以前の作品でね。
はい。
はいはいはい。
よろしくお願いします。
あ、そういうことか。
うん。うん。はい。他に告知とかないですか、皆さん。大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。まあ、あの、ラロッカさんと、そうですね。石山さんは、ディギンを。うん、
ああ。
ああ。そう、ディギン。この間フェスがあって、
うん、
フェスもすごく楽しかったですし、うん、ディギンシリーズの通常回も、皆さんに聞いていただきたいんで、うん、よろしくお願いします。
もう私は心を入れ替えて、真剣に作品と取り組むことを約束しましたので。
あの、ガチひどかったからね。
ましたよ。お二人はもう聞きました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
まあ、ロンベさんがすごいですね、ほんと。
はい。ロンベさんが一番大変ですね。
お疲れ様、はい、本当に、うん。
そうだね。あ、あのさ、あの、今、あの、能登の、うん、奥能登を舞台にした、1995年の幻の光っていう映画が、これ、是枝監督の第一作目があって、それを、多分、まだこれが配信され、これ多分すぐされるじゃない、きっと、外伝の方は。多分まだやってるし、順次、全国で再上映になると思うんだけど、今、リバイバルで、渋谷、文化村ルーシネマ、渋谷宮下渋谷で、限定上映してて、この後順次全国でこう上映するらしいんですよ。その、幻の光という映画を。
うん、
なんで、もし、あの、僕、ノートっていうのをやってて、そこに幻の光の記事を書いてるんで、もしよかったら読んでもらって、映画も見てもらうといいかなと思います。
うん、はい。ぜひ、
ありがとうございます。
見てください。
はい。
はい。ではまた、あの、いつでも来てください。あの、
はいはい、
ゲストいてダメとかないんで、マジで、僕ら助かります。
はい。
ファンの人に確かに気にします、
ね。いやいや、ファンとかいないんで。気にせずに。
大丈夫だぞ、俺、そんな。
はい、
はい、はい。
でも、10人ぐらいになったらどうすんの
?2 回に分けますね、じゃ
あ。絶対出すまんじゃん。
はい、じゃあまた来てください。今日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。